コーツ、今日は何のためのポッドキャストか。はい、皆さんこんにちは。元気ですか？前回もそういう話をしたし、ビギナーポッドキャストでもそういう話をしたんですが、いろいろ考えますよね。何のためにこんなことをやってるかとかね。で、こんなことっていうのもあれだけど、ポッドキャストですよね。ポッドキャストとか、レッスンはね、実は、それぞれの生徒との関係があるんで、もはやこんなスピーチをする必要もないんですね。でも、ポッドキャストって、やっぱり、コンテンツでしょ？で、ポッドキャストとか YouTube って、ちょっとこう、誤解も生まれやすいんですよ。あんまり僕のことを本当に知らない人もたくさんいるしね。生徒さんたちはやっぱり毎週話してるし、多い人は1週間2回とか3回とか4回とか5回とか6回とか7回とかね、最近1週間に7回の生徒もいますからね。すごいですよね。たまにね、先生すいません、明日はちょっと都合が悪くてレッスンが取れない最悪の日ですと言ってくれるわけですけど、彼が1日休んだとしても、それでも週6回でしょ。すごくないですか？1日休んで週 6ですからね。どうしても都合が悪い時に2日休んだりすることもあるけど、2日休んでも週5ですからね。なんか十分すぎるでしょ。これはすごいですよね。先生今週は5日間も休んでしまいましたみたいな。5日間休んでも週2ですからね。十分でしょう。これすごいなと思いますね。この考えっていうのはすごいですよね。何かこう違うパースペクティブを見せてくれますよね、僕たちに。例えば別に無理しなくていいですけど、お金もあるしね、お金は結構大事だから。だけど例えば週1回の生徒がいるとしますよね、ほとんどの人ね。でもよく考えれば週6日は休んでるわけですよね。けしからんでしょ。けしからん状態ですよね。休みすぎ。パースペクティブを変えればね。週1回って十分とみんな思ってるけど、よく考えたら週6日間、6日間ね、6日間は休んでるわけです。信じられないです。悪すぎますね。週6日休んでて、偉そうにね。偉そうじゃないけど、偉そうに、お先生また来週よろしくお願いしますみたいな。おい6日間休むつもりかよ。冗談ですよね、本当に。でこういう冗談を言っても生徒さんたちはもちろん理解してくれますよね。関係性があるからね。でもこうポッドキャストとか YouTube とか、結構他にもね、 Instagram とか Twitter とか、いろいろななんかこうプラットフォーム上のこうコミュニケーションがあるでしょ。でそこでは毎日毎日たくさんの誤解が生まれてるわけですよね。で誤解が生まれる理由っていうのは、やっぱりコミュニケーションが難しいっていうことですよね。あとコミュニケーションしてないってことですね。多分十分コミュニケーションしてない、十分説明してないっていうことね。だから僕はたまにね、こういう場所でこうやってこう説明したいんですよ。じゃないと誤解が生まれて、それを放っておくと、その誤解のまま人々はそのまま僕を理解してしまいますからね。勝手に理解されたら困る。それは誤解だからね。はい。やっぱり何度も何度も自分が本当に信じていることっていうのは繰り返し言わなければいけないんです。それは僕たちじゃなくて全ての人が自分にとって大事なことは何かとか、いわゆる個人的なミッションみたいなもの、そういうステートメントはもう何度も何度も言った方がいいです。自分がどうしても許せないこととか、自分が好きなこと、自分が嫌いなこと、そういうのはやっぱりある程度言っていかないと想像できないですからね。たまにそういう人いますからね。説明がないにもかかわらず後でね、いや実は僕はあれは好きじゃないとか、そんなこと言われても困るんですよね。で僕もそういうふうに困らせたくないんで、機会があればこういう場所でやっぱり自分がどういう思いで あのポッドキャストを続けているのか、こういうのをやっぱり言う責任がありますね。でまあそれがそのまあおかげというか、ね、それがきっかけでまあ少しでも理解が増えて誤解が減れば、あの今日のポッドキャストの意味があるっていうことです。まあ、何を言ってるかというと、やっぱりあの全ては日本語学習者のためなんですよね。ついつい忘れがちなんですけど、あのもともとやっぱり一番最初、まあ自分に何ができるか、あのそれを考える、そういう時期がありました。僕は2015年、子供が生まれるタイミングでスペインのバルセロナに行って、まあ赤ちゃんをね子供っていうか赤ちゃんをね、まあ今でも赤ちゃんみたいなやつだけど、あのもう10歳ですからね、まあ大きい赤ちゃんになったわけですが、まあ赤ちゃんが本当に小さかった時、本当の赤ちゃんだった時に、まあ子育てをしながら、なんかなと思ってたんですよ。なんか思ったのと違うなと。まあそれは多分たくさんの特に日本では女の人たちですよね。子供が生まれた時に、なんか赤ちゃんとずっと一緒にいているんですけど、なんかなーって感覚があるんですよ。で、まあ奥さんは比較的早く仕事が見つかって働き始めたんで、なんか多分忙しすぎてそういうことを考える余裕はなかったかもしれないですけど、僕は逆にそれから、まあ、数年間ですよね。2、3年、もうほとんど4年ぐらい、ほとんど4年間ぐらい、なんかなと思いながら生活してたんですね。まあまあ、実は最初の2年ぐらいか。で、その後にポッドキャスト始めましたからね。なんかなって思ってたんですね。で、なんていうかな、やっぱり社会に何かできないかなと。社会、まあ、まあ具体的に言えば誰かのためなんですよ、皆さんのため、ね、でもそれがどういう人のためとか全然まだアイデアはなかったんですね。その頃の僕は、まあ、図書館に行ったり、まあ子供赤ちゃんをね、まあ、赤ちゃんが少し大きくなったら保育園に連れてって図書館に行ってスペイン語勉強したりとか、公園に行ってなんかリスニングしたりとか、そんな日々を送ってたんです。で周りにはもうおじいさんやおばあさん、まあ今とあんま変わんないけど、平日の昼間にまあ働いてない人たちと一緒に時間を過ごすんですよね。でいわゆるパブリックな、すごくパブリックな場所ですね。図書館とか公園とかで、パブリックの場所にいて、なんか自分があんまりこう役に立ってない、社会の、なんかそういう気持ちがあったんですね。で逆に言えば、僕をその時助けてくれている人っていうのは、個人的にね、そのまあもちろんその義理の両親とか奥さんとか、まあ、家族の中での助け合いはあるんですけど、個人的に、まあ他人から助けられている感覚っていうのはポッドキャストですよね。その時の僕は、まあ、もちろんスペイン語の勉強したかったし、でもなんかやっぱり毎日のルーティーンを作ってリスニングして、なんかその先生たちはね、まあ先生、まあほとんど先生です。だからホアンさんとか、まあ頑張って、スペイン語頑張れよ、みんな頑張ってねみたいな、こう応援してくれたりとか、大変なのは分かるけど、頑張ってね、なんか共感してくれたりとか、いや頑張んなくてもいいよ、今日は疲れてるでしょ、俺もなんかビーチに行ってビール飲みたいなみたいな、まあそういう、なんていうかな、まあ逆にこうゆるくしてくれるっていうか、こう頑張りすぎなくてもいいよって言ってくれるとか、いわゆるなんかそういう応援の仕方ですよね。でその時の僕をポッドキャスターたちは、ポッドキャストの先生たちは応援し続けてくれた。でこれは初めてじゃない、この経験は。ロンドンに行く前、そしてロンドンにいる間、英語の先生、ポッドキャスターたちは僕をずっと応援してくれた。でそれがね、まあフラッシュバックというか、なんていうの、わーっと頭の中に巡ってですね、 ある日公園で、まああそこの公園だと思うね、俺もポッドキャストをやろうと、よしポッドキャストやるぞと思ったんですね。この話は多分初めてすると思う。そして、家に帰り、まああの時は、まああの日はやってないんじゃないかな。ちょっと確かマイクを注文するとかですよね。アマゾンでマイク注文して。で、まあ話すトピックとかを少し考えて。で、まあタイトルとか、日本語コンテッペとか、まあそういうのを考えたりして、した日だと思います。で、まあ、次の日か次の日ぐらいにマイクが届き、もうすぐ撮りましたね。もうマイクのテストをするつもりで、日本語コンテッペイ、最初は多分日本語コンテッペイみたいな感じだったと思うけど始めました。その時にお金のことなんか一切考えてない、一切ゼロです。いや、そもそもだって貯金あったし、そもそもまあその時のスペインのアパートの値段、バルセロナの値段って今の半分ぐらいじゃないかな。まあまだ全然安かったし、ユーロもそこまで高くないし、日本の貯金でまあしばらく大丈夫だろうと思ってたしね。お金が必要だっていうわけじゃない。むしろお金が必要だったらポッドキャストなんかやらないでしょ。で、まあそういうことは全く考えずに、ビジネスとか考えずにポッドキャストを始めた。正直言うと今もこれビジネスですかっていうちょっと疑問がありますね。なぜかというと僕のマインドセットがあまりにそれを忘れてるからね。結果としてたくさんの人が僕を応援してくれて、ドネーションくれてね。で、それで生活できてるから、それは本当に感謝しかない。本当に感謝だけです。だけどじゃあ毎日ポッドキャストを作るときにお金のことを考えてるかというと一切考えてないですね。もし考えてたら多分違うタイプのポッドキャストになってますよね。そしてそれは多分皆さんにとっては面白くないと思う。なんていうかな、まあ YouTube とかやっぱりそういう罠に陥りがちというか、結構そのすぐにねビューアーがカウントできて、しかもそれでまあこの動画がいくらのお金を作ったっていうのがすぐに分かりますよね。でそうするとやっぱり、ああこういう動画は人気になるんだ、ああこういう動画は人気じゃない、ああこの動画全然お金を生まなかったなと、まあそういうふうになるとやっぱりみんながもっと見たいもの、人々がもっと見たいもの、そういうのをまあ短期的に考えますよね。でもまあ良くも悪くもポッドキャストの場合、そんなに一つ一つのエピソードのそのビューアーっていうのはなかなかなんかこのトピックだから伸びるとか、視聴者っていうの、そのリスナーが伸びるとか、このトピックだから伸びないとか、そういうのはあんまりないんですね。エピソード1が一番多くて、エピソード2、エピソード3、少しずつ減っていって、でまあ50ぐらいになるともうレギュラーの人たちだけになるんですけど、そのレギュラーリスナーたちはどんなトピックでもずっと聞いてくれるんですね。特にこの言語学習のポッドキャストっていうのは、もうもはやなんかその人が何を言ってるかはそんなに大事じゃなくて、むしろどういうふうに考えてるかとか、どういうふうにストーリーテリングですね、この話のロジックの流れとか、話し方のスタイル、まあ、声自体の心地よさとか、まあそういうのが全部そのポッドキャストのある意味魅力になってるので、まあそれぞれの人がそこまでね、このトピックだから聞くとか、このトピックだから聞かないっていうのはあんまりしないです。だからまあよく言えばやっぱり一つ一つのトピックのこうトピックに左右されない、どんなトピックとかあんまりこう短期的に考える必要がなくて、長期的にね、長期的に1年間で何十時間、もしくは何百はないかな、何十時間っていうポッドキャストを、皆さんに届けられれば、まあそれでいい、そういう感じです。まあだからやっぱり自分らしく 続けていくこと、これがあのポッドキャストの一つの、まあ方法っていうか、ね、まあだと思います。なんか自分らしさを失うとちょっと多分自分も大変になるし辛くなるしね、そして聞いてる人もなんか辛くなるっていうか、ああそんな先生を見たくない、聞きたくない、まあそんな感じになりますよね。なのでまああんまりそのいろいろ努力するっていうよりは、まあ自分らしく自分のスタイルをずっと続けるっていうことがポッドキャストの魅力になるんですよね。ただやっぱり長くやるといろいろな人たちは結構迷いますよね。で僕が好きなそのポッドキャストね、みんな結構なんか迷い始めて、なんでそんな変えちゃうのっていうような、まあ、あのスタイルになってしまったりします。もしかしたら皆さんにとってね、ああ先生あなたもそういう時ありましたよとかね、なんか RPG スタイルとかね、あれはねでもね、まあ良くも悪くもやっぱりあれがめっちゃ好きな人とめっちゃ嫌いな人って分かれたんですよね。だからまあそれはまあかなりエクスペリメンタルな、なんかあのロックバンドとかで、まあ3枚目4枚目ぐらいのアルバムになるといきなりこうエクスペリメンタルなアルバムを作ったりするんですよね。でその後また元に戻るんですよね。それはねなんかね必要なプロセスなんですよね。誰にとってっていうと、まあそのクリエイターにとってね、まずはクリエイターにとって、そしてそのファンにとっても、あのアルバムを乗り越えたから今のまた安定したオーセンティックなこのバンドスタイルが戻ってきたと。これなんか人生っぽいですよね。人生でもそういうことよくあるでしょ。なんかこう自分をもう一度こう見つけるために一度自分をなくさなければいけない、まあそういう時があのポッドキャストにもあるんです。僕にとっては多分それがまあ多分2年目3年目ぐらいなのかな。いろんなことをやったと思いますけど、最近はあまり変わらないですよねこのスタイル。まあとにかくそうやって始めた時の気持ちに戻っても、あの今でも正直言って僕のその気持ちは変わってないんですよね。これを始めた時からいかにそのなんか汚い冗談言ったりとかね、バカバカしいこと言ったりとか、あのエクストリームなことをね言ったりするかもしれないけど、それはなんていうかな、やっぱり日本語学習者の皆さんのためにどうやったらその眠くならないかとかね、どうやったらあのなんかこうぼーっとしないか、今ぼーっとしてたでしょ。普通に話すとみんなぼーっとするんですよ。これはね僕がリスナーだから分かる。僕はポッドキャストでいつも聞いてるから、なんか単調に話が進むとぼーっとしちゃうんですよね。なんかこう歩きながらとか掃除しながらとか自転車こぎながらとか運転しながらとか聞いてるんでしょ。もしかしたら布団の中でこう目をつぶったままとか、そういう時になんか普通のなんかこう何も起こらないようなスピーチをしてもやっぱりなんかこうぼーっとしちゃうんですよ。寝てしまうんですよ。そういう時においおいおいちょっと待てよ、ちょっと俺のおならの音を聞いてくれ、行くぞみたいな、まあまあそんなことしないけどね。そんなことしたら皆さんは別に困らないと思うけど、自分自身が苦しくなるでしょ。匂いはそっちに届かないですからね。なんか自分でおならしてうー臭い、うわー苦しいとかなってもバカバカしいでしょ。もう本当にまあ自殺行為というか、自分で自分のおならで倒れるみたいな、ね、スカンクみたいなことにならないようにね。まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ、とにかく今日何が言いたかったかというと、いつもいつもやっぱりありがとうございます。そしてあの全ては日本語学習者の皆さんのため、そして日本語コンテッペというのはある意味あのウィキペディアみたいなことになってて、僕は結構重要なあの日本語学習の、リソースだと思ってるんですね。でそれを僕だけの気持ちでああやめたとか言うのも変だと思うんですよ。そう思うでしょ。ウィキペディアを作った人ね、ファンだとかがウィキペディアやめるんでもう明日から見れませんとか、ちょっとおいおいおいってなりますよね。なんかもうこれパブリックのリソースでしょ。 で、僕は日本コンテッペはそういうふうに考えてるんですね。僕のものとかじゃなくて、もうあの日本語、すべての日本語学習者のもの、そしてこれからね日本語を勉強を始める人たちのものなんですね。未来の日本語学習者のものだと思ってるので、僕一人でこうやりたいとか続けたいとか続けたくないとかやりたくないとか、そういうものじゃないんですよ。だから、まあ皆さんもある意味ステークホルダーですから、あの応援してください。みんなでこの、あの日本語リソース、これをあのこれからも保ち続け、作り続け、守り続け、で未来の日本語学習者の人たちのためにも、あのみんなで続けていけたらいいなと思います。今日先ほども素晴らしいメッセージをいただきました。その人は今週から日本語コンテッペ4ビギナーズを聞き始め、すでにもう200近くのエピソードを聞いて、すごいでしょ、もうだからずっと聞いてるんですよね。一日中聞いて、それで今度のあの JLPT 絶対合格してみますみたいな、そういうメッセージをくれたんですけど、まあやっぱり、まあ例えば JLPT4 級とか5級を受けるっていうことは最近勉強を始めた人っていうことですよね。なのでこれからもそういう人たちがたくさん出てくると思うと、日本語コンテッペを僕は守っていきたいと思います。それではまたね。